宅配便です。
はいはい。
ラジオ日経からお届け物です。
株式宅配便です。
資産倍増計画、北浜龍一郎の株式宅配便。
皆さんこんにちは、福井です。
こんにちは、加納ちゃんよこです。
そしてこの時間のメインパーソナリティ、
こんにちは、北浜龍一郎です。
よろしくお願いします。何と言いましょうか、とりあえずはもう全引きの日経平均からいっちゃいましょう。
はい、はい、全引き日経平均株価は257円32銭安 16,426 円61銭トピックスが 1327.19 マイナス 22.03 ポイントとなっています。日経平均が、配当自分で115円ぐらいって言われていましたので、それよりちょっと安いかなぐらいで始まって、途中で下げ幅拡大してしまいました、
うん。まあ、でも下げ幅拡大ってさほどじゃないですからね。で、先週を思い出していただきたいと思うんですけども、うん、番組の放送中はね、下げてましたけど、確か引けにかけて戻ったんじゃなかったですかね。
そうですね、
そういうこともありますからね、
うんうん。まあ今日、まあ、マイナスであったけど急速に戻りましたよね。
そうそう、今日もその為替を見ますとさほど、うん、さほどというか円高ではないですよね、
はい、
円安気味なんですよね。
うん、ですから、まあ、でも難しいところですね。
難しい、おっしゃる通り。
100円50銭真ん中ぐらいですかね。
そうですね、うん、
だからそこって膠着状態にありますよね、為替自体はね、うんうん。ですから大きく下がるということはまあないと見てよろしいと思いますよね。
だから配当分、ね、配当値分を、
そうそう、それは下がってますよ、
ね。
そうです。
それを抜くと、まあ、100円ちょっと安ぐらい、
そうそうそう、うん、そうですよ ね。で、今月ももう残り2日なわけですけども、
はい、
まあ、月足チャートがどうかということになるんですが、まあ、残念ながらね、うん、小幅というか、まあ、陰線なんですね、
うん。
9月の最初が
だ300円ほど今離れてるんですか。
あ、そういうことですね。ですから埋められない、幅ではないんですけども、まあ、ちょっと埋めるのはあと2日では、ね、難しいかなというところにあって、
うん、
基本的にはその、まあ、横ばいのような、ね、はい、動きだったと、
うん。
8月はプラスという陽線でしたからね、うん。ですからそういう意味では、ね、その、まあ、陽線になってくれば一番いいわけですけども、まあ、そうほど下げなかったということはやっぱり評価できると思います。9月の動きとしてはね、もうあと2日残ってますけども、
うん。
そうするとね、10月がね、まあ、なんて言いますかね、恐れることはないという形になりますよね。こうそれで、これチャートがまだ出てきてないんですけども、25日移動均線を見ますと、わずかにね、わずかですけども、うん、まあ、横ばいからわずかにこう上向く兆しを見せている状況でもありますから、市場についての見方っていうのは引き続き厳しいわけですけども、
うん、
さほどね、そんなに案じなきゃいけないような状態にはないんじゃないかなと思いますけどね。
でも日銀あたりも必死になって何やったかよく分かんないんですけど、
はいはいはいはい、
ね、あれ効果なかったですよね。
よく言われるんですけど日銀の会っていうのは効果が会とかね、その ETF
の会での話、
そうそう、あれは効果があるっていうのは、その買い上げてくれて高くなるということを想定している人が、期待している人が多いんですけど、
はい、
それは間違いなんだよね。
なんて考えるんですか。
それは下げが拡大しないっていうふうに考えるべきものであってね、
うん、
今の状況で考えますと効果はあるってことになるんですよ。
いや、海外勢の売り物の結構多いところを見ると、はい、あれ日銀の買い入ってないとだいぶ下げてますよね。
そういうことをおっしゃる通りね、うん、そういう見方が必要なのにかかわらず、日銀の買いによってその悪い癖でね、昔のね、うん、そういうところでこう買い上げてくれるというふうに考えている方が非常に多いんですよね、うん。それはちょっとね、勘違いだということになりますよね、
うん。でもなんか下げない分、うん、もっといいところで買えたのになっていうことはありませんか。
それはあります。タイミングのね、測り方って難しいから、確かにね、俺だったらもうちょっと下げたところで買うとかね、まだ今買わないとか
ね
あるわけですけど、
ね、
一応その、定期便的に買うから、
定期便
そうそうそう、
で買い方もまあ同じ6兆なんですけれども、225からトピックスで、はいはい、まあ、シフトするわけですよね。
そうです、そうそうそう、それはまあ基本的にはそのあれですよね、GPIF のやつ基準するのは、うん、トピックスでもありますから、うん、そういうことも考えたときにね、これも悪くはないですよね、うん、いい 作戦だと思いますよね、うん、まあ、基本的には日経平均とトピックスさほどの違いはないですから、どっちかだっていいわけですよね、
まあ、まあそうですね、
そうですね、
うん、でもどうなんでしょうかね、はい、例えば日経平均をまあ支えるってことになるとね、
はいはい、
で日経平均を支える力がちょっとトピックスに分散しちゃったりなんかして、
いやいや同じような動き
ですね。そして市場の投資家に与える心理良くないですよね。
いや、それはそうですけど、ね、たださ、あの、そういうのあるんですけど、
今、ね、妙に今日はあれですね、違う、素直ですね。
僕ね、休み中ね、はい、伊豆に行ったんです。
伊豆行ったの
伊豆高原
に、ね、何しに行ったんですか。
あのところさ、いろいろ観光してますよね。頭がすっきりしてね、結構ね、快適になったんですよ。
リフレッシュです
ね。
そうそうそうそう。
いろいろ考えたわけでしょ、そうです
ね。伊豆高原の話させてくれないわけ？いいよ、いいよ。いやいやいや、それは冗談ですけど。まあだから、東京市場は、これも当たり前なんですけども、うん、これ、昨日のその、アメリカの、昨日途中ですになりますか、アメリカのその、大統領選挙のね、第1回の討論会ありましたから、はい、あれ、これからね、スケジュールをちょっと書いていただきたいと思うんですけども、うんうん、10月6日に第2回目がありますよね。はい、そして、10月19日に、第3回目があると、
はい
ね、で11月4日には副総じゃなくて副大統領候補同士の対決があるというなんですが、ポイントはだから、6日と19日ですか、これに向けてね、もちろん最終的には11月8日 の, その投票日に向けてなんですけども、
はい、
その討論会ある度ごとにアンケートというか世論調査の結果が、いろいろうんぬん言われてね、うんうん、いきますので、もうこれもうすでにね、こう大統領選挙のに突入してますから、
うん、
ですからそれにもう大きく左右される日々がこれから続くということになりますよね。
2回目が私10月9日って書いてるみたいですけど、これが質疑応答形式なので、はい、波乱があるかもとか書いてるのがありました。
10月9日なのかな、私の字が間違いでもこ
れ。あ、わかんないです、私が間違ってるから
、
はい、10月の
9と6はひっくり返すわ、
ね、あと19と
3苦労散々なんて、まあいずれにしろ、10月9か6は確認しない
ですね。スマホスマホスマ
ホ調べます、
調べます、早い人、
はい、じゃあ調べます、
ごめんなさい。
で先生、そうするとここからはアメリカの大統領選挙について一喜一憂みたいな感じになりますか。もうそれは
世論調査の結果に一喜一憂ですよ。だから今のところはだから米国市場上がってますけど、これは、クリントンさんがね勝利しそうだということで。
でもあれ CNN はなんか62対27とかだったんですけど、はい、うん、他は結構トランプさんが勝ったみたいなのも多いです ね, ですね、どうなんだろう。
いや、これは私はね、トランプさんが勝利しちゃうんじゃないかと思いますけど、いずれにしても東京市場にとってこの好ましいのは、まあ、トランプさんが勝利してくれた方が株としては、ね、株だけ考えますとね、
はい、
いいかなと思うんです。
でもまず第一に、はい、どちらになろうともですね、
はいはいはい、
なぜ株に影響するのかって感じはしてしまうんですよね。
ああ、そうですよね、
でアメリカにとってはまず中立要因だと思うんですよね。特別な別に具体的な経済政策がね、まあ、トランプさんあたりは減税なんていうことも言ってますけれども、
はいはいはいはい、
出てこない。で何が問題かというと外交関係で、
はい、
日本とかいろんな国に防衛費の負担もっとしろよなんて、
はいはい、
それはこっちは困りますからね。その裏じゃないですか、
払いたくないからね、
うん、
そうなんですけど、それは大きな要因ではなくて、うん、やはりその為替にどう影響するかっていうのはやっぱり最も大きいわけですよね、うん、だからまあクリントンさんがやっぱりこう馴染みやすいわけですけども、うん、変化がないということになりかねませんからね、
はい、
でやっぱり変化を市場って求めてますから、うん、それはまあね、個人的なその好みっていろいろあるわけですけどもそれを抜きにして考えるとね、変化が生じた方が投資としてはやりやすいということがありますから ね,、
うん、
ね、でそういう意味でね、
じゃあ投資としてみれば
当たり前
トランプさんがいいっていうわけですか。トランプさんのがいいっていうことですかね。
そうだと思いますね、私はですよ、うん、だからクリントンさんだと特に変わりはないということですよね、
うん、
そういうふうに考えちゃうんですね、うん、私としては、はい、かつてクリントンさんの夫人のね、
はい、
ご主人が大統領の時、ビルさんがね、うん、大統領になった時にクリントン大統領で株式市場はこう変わるって本を出したことありますから、うん、クリントンさんに、それで本で書いた通りになりましたから、非常にね、今回クリントン夫人でどうなるかっていうふうに、
同じクリントンだからそのまま出せばいいじゃないですか何も変えないで
意外に
出て
くるかもしれないですよね。
随分古かった。
10月9日ですね、ミズーリ州、
はい、9日ですって。ほらやっぱり早いね、やっぱりね、
うん、
もうさっき鎌田記者が 外もう歩いて行っちゃったからもう聞く人いないかな。細く外で会っちゃったよね。
まあいずれにしろ9日ね、はい、その後19ですか。これは注目していただきたいと。
そうですね。もう大変な影響をしますね。
為替がね。
為替なんですよね。
そうなんですね。だから為替にプラスの影響になるようにね期待するということになりますよね。ね、
例えば一言ねふざけんじゃない。もうどんどんどんどんドル安がいいんだなんて言われたら困りますからね。
いやなんだっけ、トランプさんは早く金利を上げろって言ってたんですけどね、うんそんなことまで言ってましたですからね、うん
だからその前にトランプさんは、まあ、この討論会の前にね、金利上げれば暴落するんだから早く暴落してくれよって意味で言ってたんですよね。自分勝手なやつですね。
そうですか、自分がなる前にっていうことですね。
すっきりしたいと
思います。あ、なるほどね、
うん、まあいずれにしてもね、誰とどなたになるか分かりませんけど8日までは11月の8日まではそれですから、ここからねもう突入しましたから、うん、そこはもう外せませんね、
はい、
そういう状況の中で、うん、どう生き延びるかですから我々はね。
あともう一つ、私非常にこれどう考えたらいいか教えていただきたいのがあるんですよ、
はい、いやドイツ気持ち悪いね、気持ち悪いね、これ
ドイツ銀行あれ結構来てますよね。
そうです
ね、じわじわ。どう捉えですか、
ドイツ銀行の危機っていうのは毎年その1回か2回ある
んですよね。もう今危機であるとは言わないですけどね、とりあえず今出てますけどね。
株価だって最低
だ、株価安値更新しちゃいましたからね。
そう、だからあの危機的な状況をやっぱり見てるんだと思いますよ、市場はね。ですけどそれがもうこの 2,3 年繰り返されてるからね、同じような感じで、ですからまた、読みがあるかなということもありますけど、ドイツ銀行が、まあ、おかしくなるって言って、それはドイツが、国がね、なんとか対応するということになるでしょう。
そこがメルケルさんが、
いやメルケルさんはダメ、いや助けないっていうニュアンスも言っちゃいましたから ね、
そこでちょっと変わりましたよ
ね。それは大きいですよ。だからね、そこはあとは読みにくいことは読みにくいで、うん、そのドイツ銀行危機っていうのはねやっぱり頭の中にいるところはいけませんよね。
でもアメリカがこう罰金を課すわけじゃないですか、うん、ただ今日なんかフォルクスワーゲンにもかなりの罰金を課すみたいなのが出てるじゃないですか、うん、ドイツの最大の銀行と最大の企業ですよね、うんうん、ちょっと どうなんですか、アメリカドイツ、
そうどうなんですかね。
あのね、ドイツの場合、例えばさ、日本でその非常にこう財政赤字が拡大しているとかいう、うん、ドイツの方が非常に国としては
健全
ですよ。プラス何もなってますからね。
そう、それは企業とかさ、そういうのを押し付けてるって形なんですよ、うん、で国自体はさ、そういう負担を負わないということで、いざとなったら要するにその、うん、超健全なんだから、うん、お金はたっぷり国としてあるんですよ。
出せるんですね。
そう、出せるのを出さなくて、みんな企業お前たちやれよって言って、うん、全部押し付けた形になってるんですよ、うん、ドイツのシステムは、うん、日本の場合は国が引き受けてるから大変な大赤字ってなってるんですけど、うん、構造がまるで違ってるんですよ、うん、そういう意味で言うとドイツという国というか、の財政はねしっかりしてますから、うん、あのドイツ全体がおかしくなるってこともないし、うん、企業を救う力も十分あるんですよね、
うん、なるほど。
だからでもトゥービッグじゃないですか、はい、そのドイツ銀行にしろフォルクスワーゲンにしろ、
いやもちろんそうですよね、
トゥービッグトゥーセーブじゃないですかね。
もちろんそうですね。
でかすぎて救えない
そうか、いやでかすぎて救えないってドイツですから、うん、救いますよ、それね、そういう場合はね。ただでも本当に、うん、はい、あのドイツ銀行がそういう状況に陥ってるっていうのはもう本当脅威ですよね。びっくりしますよね。
そうですよね。
そうですよね。ありえないだから。ドイツ銀行にね、お勤めの方っていうのはお知り合いもいらっしゃいますけど、いやいや、非常に真面目な方多いですよね。
いや、だから大統領選挙なんかにむしろそっちの方がね、金融界には及ぼす影響大ですよね。
いや、それは揺らぎますよ、相当ね。だからドイツ銀行株はいつもこういうのにね、アップしてこなきゃいけませんよ。ヤフー。
今、パソコンを指を指している先生です。必ずチェックを
して。そういうこと、そういうことですよ。
はい。
8月の安値をまずさらに下回ってね、いやいや、どこまで行くんでしょうかね。
昨日なんかは少し戻しました
からね、
一安心、ね、してるわけですけどね、うん、でも東京市場だったらドイツのことだったら、だって金融機関だ、代表的な金融機関だから恐れますよ、これはね。
でもおまけに中国がドイツ銀行あるいはフォルクスワーゲン結構行ってますから、中国も景気に影響しちゃいますから嫌になっちゃいますよね、万が一のことがあったら。
それ直接かどうか分かりませんけども、上海株もやっぱ3000ポイント割り込みましたからね、うん、なんとかキープしてたんですけど、うん、そういう点ではちょっとその気持ちが悪いということですけど、まあ、そういうふうにね、うん、こうなんて言いますかね、心配しなきゃいけない材料はあるにしてもね、はい、投資のやり方はいろいろですから、はい、日本国内でのね、うん、やり方っていうのはまた違うやり方があって、うん、私がしょっちゅう言いますけども、年末相場いけるぜというやつでね、
うん、あ、しょっちゅう言いますけどって、 その前に僕がしょっちゅう北山さんが言ってるのは、自分さえ受ければいい投資、これを言うのかと思ったら、
いやいや私はね、はい、自分さえ受ければいいと、そういうね、はい、あの人間じゃありませんから、
すいません私お見せしておりました
リスナーと共にあると。
あ、そうですよね、
リスナーと私と、ね、良ければいいと、
うん、だから本当にそのいろんな懸念材料がある中でどうして儲けるかっていうのは本当ちょっと大変ですけどね。いやいやいや、北山さんにお知恵を拝借したいところで、
いやいやいや、ね、
では復習いきますか。
はい、いきましょう、
はい。先週の銘柄六甲バター2266は9月23日に2890円で、本日前引けが3035円、26日に3100円あって、これは年初来高値更新となっています。
そうですよ、ほらまだ高いじゃないですか。
高いですね。
六甲バターってバカにしませんでした？
誰も何も売ってないですよ。
あ、そうですか。
なんかバターは近畿輸入っていうか、4万トンでした
よ、ね、そういうふうになりますよ。
でも
バ
ターチーズ、
じゃあそうか
ね、メインはチーズですよ、
うん、
改めてね、チーズ食べましたけど、うん、あれから番組また、うん、あ、でも美味しかったね、結構ね。
雪印チーズじゃなく
て、雪印チーズ。そうそうそう、結構美味しいなと。ナッツ入りとかさ、いろいろあってさ、うん、ナッツ入りなんか美味しかったよ。
でこのままでも話としてはね、はい、最初クリスマスケーキから入ったんですよ、
クリスマス
バターで、途中からチーズの話になってたからどっちもメインに六甲バター見てきればやっぱりチーズですか。
いや、作ってるのがほぼチーズですから。
ほらほらほら、彼女言ってチーズマイヤー、
チーズ好きなので、
チーズ、ね、はい、そうだから
これからあのワインでチーズ
です。あ、ワイン
でチーズ。ボジョレーでしたっけ。
で、あんまり季節に影響しないですね。チーズね。チーズの方がね。
うん、そうらしいね。いつでも食べる人は食べるな。
で、これはなんか、成功でしたね、六甲バター。
はい。
いやいや、もうこんなもんじゃないですからね。
すいません。
9連投して今日ちょっと欲しいという状況です。
9連投か。
その前が、住友ゴム5110。9月15日に1517円で始まって、今日1523円、
うん、
この間の高値が1575円、
うん、これもいいですよね。
一応堅調にね、この市場環境は良くないわけだから、うん、この中で頑張ってはくれてますよね、
うん、
だからまあ、突っ込みやすいになったりね、しないだけでも結構いいんじゃないでしょうかね、うん、持っててほら不安におののかなきゃいけないっていうのは嫌じゃないですか。
嫌ですね。
そうですよ。で、いろんな心配な材料があるわけだから。
ね、伊豆高原にもゆっくり行ってられないですからね。
そうですよ。
ねえ。
いや、伊豆高原近いんだから、横浜から。1時間半からこれで行っちゃうんだからね。
その前が、富装化学工業4368です。9月の8日に1930円で、今日の前引けが2000飛び73円、今日2000飛び85円まであります、うん、8日続伸。
途中は
途中の高値が2000飛び85円で、今日が高値です、
ね、ああ、ほらこんな時に高値ですよ、よく見てくださいよ、ね、だから今のところ言ったのは3連勝ですからね、
うんうんうん、
振り返るのはここまでにしましょうか。
そうそう、
いや、このところ高い
の、これも先週チェックしたのとはやっぱり様相が違ってきてますよ。先ほど その住友ゴム、あるいはこの不走化学、先週チェックした時はこれはダメだなと思ってたんですよ。
いや、
やっぱりしぶといですね。
リンゴ酢だからね、
うん、あ、そうだ、リンゴ酢、
そう、世界一なんだ、リンゴ酢で世界一、
うん、
そんなのでも世界一があるんですよ、そういう分野でも。
北山さんは投資をする上で結構世界一とかそういうフレーズをこう目にします
よね。いやいや、単純だけど世界一ってことは素晴らしいじゃないですか、
うん、
メジャーの世界の中でね、
うんうん、
1ってのは文句なしにさ、うん、素晴らしいことだからね、
うん、
それだけパワーがあるということですから、
はい、
評価が高いけなきゃ世界一なんかならないじゃないですか。
ならないですよね。なかなか世界一って難しいことですよね。
そうですよ、
うん、
オリンピック金メダルってことだから
ね、
同じだからね、
うん、
それをやっぱり忘れないようにしたいですよね、
はい、
簡単ですけど、あんまり難しく考えない方がいいんだよね、
うん、
正直言って、
いろんなことがあってもね、まあ、ドイツがどうの、大統領選がどうの、でも世界じゃ世界じゃなかなか脅かされないケースもありますもん、その地位はね。
おっしゃる通りですね、うん、リンゴ数にドイツ銀行の倒産もし危機がどう関係あるのかって言われたって難しいよ
ね
チーズがどうなのって言ったって
ね
関係、あまり関係ないんじゃない、
アメリカの大統領選挙も関係ないですよね。
ドイツ銀行機構だって言ったってさ、カノさんがさ、チーズ食わなくなるかって、うん、考えられないじゃないですか。食うじゃない、食べちゃうんですか。
うん、
ナッツ入りが美味しいのと、何入りが美味しいのって、リン、いちご入りがいいとかさ、 食べてみたいな。
一期一会には反対しますが、次行きます。
美しくなるためにはね。美しくなるためには。
いや、もともと美しいですから、まあそういう話はいいんですよ。
その前が、ブラザー14、あ、違う、6448です。え？ブラザー6448。あ、ごめんなさ
い。6448、はい、すみません。
9月1日が1724円で、今日の全引けは1719円。うん、この間の高値が1795円。ブラザーは高値も見合いって感じですね。
そうですね、そうですね。まあちょっとこう上抜けるような感じの動きを見せてませんけれども、まああの全体のこう軟調な展開から見るとね、うん、これもそれ崩れたりしているわけではありませんので、うん、高値をキープし続けてますから。
これもあれですね。先週21日チェックした時よりも全体的な水準は上げてきてますよね。
少しずつね、
ブラザーもね。少しずつね、
これからでございますね。
はい。はい、もうちょっと行きます？
行きます、はい、
なんか下がるの待ってる感じ、ね、下がるの探してる感じだね。
メタクォーター、
あ、これだ、これダメだ。
8月24日の銘柄です。
これやめてほしいよな、これ
自分が選んだんですか。
そうですね。
何番でしたっけ、
9551です。
9551、
はい、8月25日に3295円で、今日の全引けが2870円です、
うん、
まあ、でも最近あんまり変わってないんですね、
うん、少しね、むしろ先週よりも、うん、150円ほど上に来てますよ。
少し上にね。
あ、これ9月の20日の2580円が一応そこになって、
うん、そういうことですね、はい、本当にこのチャートで分かりますよね。あの結果論ですけども、こうやって下ひげがね、長い形のところでね、拾えるような形ですれば一番いいという形ですけど、そういう意味ではちょっと早すぎたということなんですけど、これ本当にほら下着ひげが長くて、しかもその下のこの出来高が大きいじゃないですか、うん、これがもう、ね、もう絶好の買い場になるんですよね。後でだと分かることなんだけど、その時気がつけばさ、あのよし買うって言って買えばよかったということになりますよね。
でもこれもまだ期待できますか、どうですか。
これはまだメタウォーターそのものはだっていろいろね、あの、なんて言いますか、下水道関連のね、うん、設備の会社ですから、うんうん、本当は台風のことと、はい、セットで考えたんですけど、
うん、まあ、そうですよね。そういう銘柄どっかで買われてるのありました。
そうでしたね、うん、ですからこれもそうなるかなと思いまして、ちょっと今のところは期待はずでしたけどね、
うん、まだ台風が発生してるみたいですからね、今台湾の方に
行くと大変ですよね。そういうことですね。まあ、来ない方がいいわけですけどね、う
ん、ゲリラ豪雨対策、
そうです、そうです、うん、そういう必要性はもう高いんですよ、とにかく、
う
ん、
そうですよね、
この会社のね、
はい、
はい、じゃあ今日の銘柄行きましょうか。
はい、
はい、
今日の銘柄は先生、
ね、ABC マートですね、
うん、ABC マート2670は6990円210円安と今日はなっております。
北川さん好きですよね。ほら
福井さんが笑ってんだよ、笑ってね、
ABC 好きですよね。年に1回、
そうね、 1,2 回やります
ね。 1,2 回出てきますよ ね、
そうですね。で特に取り上げるのは、まあ、今のシーズンですね、
うん、
これはもう当たり前ですけど、これから冬に向かいますからね、年末調整を考えてね、簡単なんです。
ブーツ買う、
ブーツはさ、はい、なんかかっこよくない、女性たちはもうみんなブーツ履いちゃうじゃないですか。それで、ね、なんかさ、元気よくさ、ブーツ履いてさ、カッカッカッカってこう、なんかあの地下道とかやってじゃん。
地下道
あのすいません、はい、ちょっと私の乏しい経験から言うと、はい、最近のブーツみたいなやつがね、はい、なんか音しないんですよね。ゴムの裏底になってて、モコモコしてるのがなんか去年流行ってましたよ。
そう、
昔みたいにこうちょっとヒールがあってカカカカってやつじゃないですね。
あんまり詳しく見ないからなんだけどこう颯爽とある感じになるじゃないですか、
うん、
女性たちが、
はい、
それかっこいいと思わない、うん、だからみんなさ、それを見て女性たちもまたさらに、あのブーツ履くんだよね。
うーん、
ですからこれからも必ずまた新しくブーツは結構値がするからね、あれね。
そうです
ね、値が高いみたいですね。
そうそうそうそう、 でもさ、2,3 年前引っ張り出してきて、うん、あの磨いてさ、うん、履くっていうわけにもなかなかいかないらしくて、新しいの買うじゃないですか、
うん、
ですからね、 ABC マートに行って買うんだから、
うん、
だから単純ですけども、年末に向けてね、だから僕はね、うん、この年末商戦関連銘柄っていうのは非常に有望だと思うんですよね。
あれ違うんですか、ブーツと長靴と何か違いがあるんですか。
ブーツと長靴はね、あの長靴は作業するときに使ってね、
ええ、
ブーツはね、まあ、主に出勤とかね、はい、あの楽しいことですから。
もう見た目は同じように見えるな、僕だけでしょ。
それが研究が足りない人ですよ。
長靴よく履きますよ、ね、私は。
だ長靴はだいたいゴムでできてるでしょ。ゴムでできてるでしょ。
ゴムでできてます ね、
はい、材質が違う。ブーツは革とかさ、そういうね、ラクダ革とかさ、
うん、
なんかいろいろいいのがあるんですよ、ね、そこの違いは大きいですよ、
ね、まだ今日あたりは東京地位は30度ありますけれども、涼しくなったらあっという間に今度涼しさを通り過ぎて寒くなりますからね。
もうまもなくね、あの10月とか入ったらね、女性たちはね履き始めますよ。まずトップバッター切りたいからね、おそらくね。
ああ、早い人いますよね。
早い人いますよ。とにかく
先週見ましたもん、長靴だったのかな、あれ。
長靴はさ、もう値段が違うじゃん、ブーツと値段が。だからね、はい、ブーツこれから、ね、見られるなりますから、うん、お冬が来るんだなって、はい、もう分かりますから ね。
ABC マート2670、
そうです、
今日の全引きが699円、
6990円
ね、
6990円。なんかスポーツシューズの専門店をどうとかっていうのが出てましたよね、うん、最近スポーツ系が、
そうそうそう、ね、それはありますよ。それももちろんいいんですけどね、うん、あのオリンピックこれからも買うってことも、何様、とにかくブーツですよ、ブーツ、
冬に向けて、
そうですそうです、
シーズンストック、
スポーツシーズンになるとシーズン性がなくなるから困るでしょ。そのために
ブーツ、
シーズン性があるものが今多いんですよ。焼肉のタレが売れたりとか、あー
それシーズンなんですか、
シーズンですね、
やっぱり年末焼肉食べるの普通じゃないですか、ね、とか
夏暑いなんかやだな、ね、
年末焼肉パーティー、
うん、まさかさ、そこでカイロも買うんじゃないかって言って、カイロ株が探したってしょうがないでしょ。
ね、焼肉に行くためにブーツ履きますよね、当然。
で、焼肉の肉を輸入する会社とかいいじゃないですか、そうやって。ほら、ハム、
うんうん、
日本ハム、日本ハム優勝して
る、お歳暮、
そうそう、大谷が強いからね、
もう
優勝するのかどうなんだろう。
今日でしょ、
決まりますかね、今日決まってくれますかね、
先発で来るんでしょ、
だからそうでしょ、
あ、そうだそうだ、大谷投手だ、
ほら、年末は考えればいくらでもあるんですよ、他に気がつかないことだって。ありますよ、
考えよう、いろいろ年末何を人々が買うか。
だからね、今9月だから、はい、うん、年末のことはあまり考えないんですよ、まだ結構暑いしね、はい、でも投資家であったらね、もう年末を仕込んでおかなきゃいけないですよ。
先取り。
むしろ遅いくらいですよね。
そうそうそう。その商店の経営者の人は、すでに仕込みをやったり、もう完了してたりするはずですから、年末にかけて。ね。クリスマスのなんとかとかさ、ツリーとかさ、もうやってらっしゃるはずなんですよ。そこにチーズもバターもあるわけですよ。もう、仕入れを急いでるから。
リンゴ酢もあるしね。
そうそうそうそうそう。言ったら分かりやすいじゃないですか、そんなややこしいことを。ドイツ銀行を抜かんない知らないって言ってるんで、ドイツ銀行のことをね、チーズがどうかっていうのが大事だってことですよ。
ドイツ銀行のことはまあ大事なんですけどね、身近なところから投資はコツコツと。
ちょっと言い過ぎました。
はい、ということで、今日の銘柄、注目銘柄 ABC マート、
そうです、
2670、
これで上がんなきゃ大変だな、これ上が
ってる。何も売れてきましたからね。来週シーズンだなんだかんだっつって、も
うこれをお祈りするしかないね。
年末までということで、
そうそう、あ、福井、ほら年末、来週だけじゃないからね、福井さん、来週下がったらって文句言わないで。ほら、カノフさんが言った
優しいね、
カノフさんの言ったことも忘れないで。
俺もう来週になって下がったら年末のこと忘れちゃってるもん。
ほらそういう恐れがあるから、カノフさんが年末までって言って、はい、
じゃあ次のコーナーいきます。次のコーナーいきます。次のコーナーは北山さんプロデュース株価分析ソフト卑弥呼の決断にも相場のことをいろいろ聞いていきます。
はい、
このコーナーで、なんか、
はい、大丈夫
です。このコーナー、卑弥呼の決断を開発そして販売している証券スクールビジネスの瀬島校長にもいらっしゃっていただいてます。瀬島校長、よろしくお願いします。
はい、こんにちは、瀬島です。
はい、先週がですね、まずポイントからいきますと49でしたね。
そう、下がったんですよ、
う
ん、
そうでしたね、それで
結構
そこから下がるぞっていうお告げだった、
ね、まだまだ続く下降相場と思われますというお告げでしたが、
一歩ね、先々週から比べたら、はい、一歩進んだ形のコメントになったんですよ、要するに下げに備えようって感じのね、よかったですね、その通り。
これ下がったんじゃないですか、下がったん
ですよ。で、今週は、はい、55になっています。
コメントはお願いします。
上昇中ですが、個別銘柄の新規買いは超安全投資法違反、お告げ度50から60のこのゾーンは上への通過点となる可能性が大であります。上昇を続けることを祈っております。変わりましたよ、
変わりましたね、
そうですね、
いやでも 前段の部分とね、
はい、
それから、後半の部分、前半の部分は個別株のことを言ってるっていうことは分かるんで、ちょっとこうニュアンスが違うように受け取れますが、どう解釈すればいいんでしょうか。
このソフト自体が安全投資を底願いですから、うん、底願いの時期はもう過ぎましたよ、逆張りで買う時期は過ぎましたよということを皆さんにお伝えしておる。で、あとは後半部分、25日線、かろうじてまだ維持しているところです、うん、完全に下向きではありませんので、トレンド的には上昇を祈りますと、うん、いうことになっておるかと思います、
うん。まあ、上昇の可能性は高い状況だとは言ってるわけですよね、
はい、うんうん、そうですね、
うん、そうですね。
こう校長、こんなバカバカしい質問もあれなんですけれども、これは大統領選挙とかドイツ銀行の動きとかまず関係ないわけですよね。
そうですね。
どう考えですかね。
基本的には出来高と、うん、株価水準から見て、うん、陰線で大出来高だったら売り優勢、うんうんうん、これはやめといた方がいいよという判断になるということですね、
うんうんうん、
今のところまだそういう判断にはなってないと、
うん、
大陰線が出たらちょっとまずいですよね、
うんうんうん、
はい。
あともう一つは、そういう時にその出来高を非常にこれチェックしてますんで、
はい、
何か動きがあれば多くの投資家は出来高でこうまず対応するってことありますからね。
そうですね。まあ先週は特に3日立ち合い日数3日しかなかった、うん、ですから出来高はちょっと減った状態になってます、
うん、
一応3日を修正はしてますけれどもですね、5日分として前後比較するときに修正はしてるんですけれども、ちょっと減ったように映ってますから、昨日先週は特に弱いメッセージでしたけれども、今日まあ下がってるからといって、はい、落胆することはないと思います、うん、まあ、卑弥呼が言ってるような路線は一応堅持されてるんではないかなと、上昇することを祈っておりますという、う
ん、路線堅持と。カルチャなんか先ほど言いたいことがどうぞ。
多分はい、ドイツ銀行とか大統領選挙とかっていうのも、うん、いろんな人たちの動きが織り込んできているっていう前提でチャートって見るんだろうなと、
うん、
いや、おっしゃる通りですよね、うん、株価はそこのところをこう読んでいるわけですから、うん、だからちょっとこれからね、この卑弥呼のチャートだけじゃなくてね、
うんうん、
10月に入るわけですから、
はい、
10月はやっぱ米国市場にとってはね、魔の月ですから、
うん、
何が起こってもおかしくなくてね、
はい、
こう今の ところがドーンと突っ込むということがあり得るわけですよね、
うんうんうん、
ないこともない
と、ないこともないわけですね、
いうことを考えておかないと、ドイツ銀行が本当にいよいよ厳しいとかね、
うんうん、
そういうことがね起こり得るっていうのはやっぱり現れてきますから、うん、10月に入った途端にね、
はい、
かなりね我々神経質にというか、
うん、
注意深くね、
うん、
こういうチャートを見ていかなきゃいけないというふうにはなりますよね、
うん、そうですね。その見方に関しても、はい、まあ、これは後でまた話しますけれども、会員の方には校長が電話かければですね、
はい、
直近のそういろんな、イベントも含めて、
はい、
織り込んで解説はしていただけるんですよね。
そうですね、
うん、はい、
最初段階ねまだ使い慣れないという方がいらっしゃると思いますが、うん、それはもう完全にね校長が、うん、フォローしてますよね、
うんうん、
24時間対応じゃないか、そこまでない
かこれ自分のじゃないか対応です。
まあそうですね、
はい、
ちょうど10月はアメリカ米系ファンドミューチュアルファンドなんかはちょっと10月決算になりますのでですね、いつも10月波乱、海外要因で波乱が多いのは10月ということに、うん、なるかと思いますけれども、うんうんうん、そこら辺陰線高の大出来高にはやっぱり、注意しないとならん、ね、ということになりますですね、
うんうん
うん、ないことないですよ本当に、ね、
はい、ということで、全体は55ポイント。
そうです。
じゃあ個別銘柄いきましょうか。個別銘柄、卑弥呼が注目している個別銘柄。
そうですね、はい、はい、じゃ あ個別銘柄、谷のお告げ銘柄をご紹介してみたいと思います。7月11日、これが卑弥呼が言うところの逆張り買い場だっての典型的なパターンですが、7月11日、コード番号6963のロームですね、これを取り上げてみます、合格日翌日の寄り付き値が4030円、その後の高値が5250円、 まあ、単純に差し引きしますと1220円ということですので、100株ですと12万2000円の利益が見込めるということになるかと思います。合格日翌日から窓を開けてボーンと上がってます。
そうですね、
まあ、窓を開けてボーンと5000円台に乗せたところで、うん、まあ、売っておくのが北山先生がいつも言うようなセオリーで言えば、うん、5000円あたりで売っておくという、うん、ということですから、まあ、10万円ぐらいというところを、ね、まあ、見ておくのがいいんじゃない
か。5000円をつけたのがほぼ1ヶ月後ぐらいですか。
そうですね、
そのところですよね。8月のちょっと過ぎぐらい全般、はい、ね、その辺で普通なら売っといた方がいいということ
ですね。そうですね、その天井とでというのはなかなか難しいですから、
うん
うん、欲をかかない、
はい、
樽を知る、
うん、
どっかで満足する、
うん、
これが大切だと思いますね。
勉強になります。
それを予告したかのように上がってるんですからね。
そうですね、
そうですよ、
うん、
うまいことね、
ええ、
ですからバーンといったらもうすぐ売って逃げるっていうのが一番いいですよね。
やっぱりいろんなジャンルでですね、いろいろ卑弥呼の決算、有望であろうと思われる銘柄を選んでくれてるんです。僕はこのタリノオツケが大好きだな。
タリノオツケは本当タリノありますよね。
本当にタリノオツケよね、すごい、
まあ、100発やっちゅうとはいきませんけども、
そうですね、
100発7、80っちゅうね、
うんうん、
そうなりますからね、
半導体絡みなので、はい、もうちょっと、うん、上がってくれてもなみたいな実は思ってずっと見てるんですけど。
あ、欲張り女性だね、
はい、
欲張さっきも言ったでしょ、樽を知る。
あ、そうですね、はい、うん、
はい、それで、間もなく時間もですね、あと1分30秒ぐらいで、この会員になるにはこれどうしたらいいですか。
そうですね、利用料がですね月々 19,800 円、銀行口座から引き落とすという形になります。詳しい資料を用意しておりますので、まず資料をご請求いただければと思います。資料請求先は東京 03-3589-2481 3589-2481、証券スクールオブビジネスまで卑弥呼の資料を送れということでお電話をいただければと思います。お電話お待ちしております。ね、
あるいは実際に証券スクールビジネスに、足を運んでいただいて確認してもいいですよ。 見させていただければ
、ね、そうですね、
そういう手もありますので、
ぜひお待ちしております。
電話をおかけくださいね。北山さん、
はい、
いろいろありますけどやっぱりシーズンストックいいですね。
投資家はね本当に再三言いますけども、うん、もう年末商戦をね頭に描いて、なんて言いますか、仕込みを開始するとうん、いうことですね、うん、もう年末商戦始まってますよと、
うん、
本当に年末商戦を戦う、
うん、
いろんなね、お店の方と同じ感覚でね、
はいはい、
投資をしたいということですね、
うん、
はい、
あ、じゃあ自分がお店の人だったら何を仕入れるかな
とか、そういうこと、そういうことね、そういうことになりますよ、
うん、
そうすると分かりやすいからね。
分かりやすいですよね。
そうですね、
でもう多分お店の人は先ほど言ったように夏になら冬のこと考えてるでしょうしね、冬になら夏のこと考えてますよね。
シャケが売れとかあるじゃないですか。
あります、
当たり前のことがあるじゃないですか、
うん、
ちょっと水産株がいいかもしれないしね、いろいろですよ、ね、
うん、まあ、そういうところを考えて投資に励んでいただきたいと。
そういうことですね。
でも今日なんか暑いんで、東京都、東京地方今も30度、
そういう状況
なんで、もう暑い
な、ダメ、ダメ、寝ましょう、それを考えるということですね。
今年ちょっと気温高めみたいなんですよね。
それがちょっと心配なんだよ ね、
正直ね、3ヶ月
以上長期予報なんか見た方がいいかもしれないね。
それ
は果たしてブーツが売れるのか、
うん、それはちょっと見た方がいいですね、
うん、
確かに、
ね、でも冬になってくるとね、なんか暑かろうが寒かろうがみんなブーツ履いてますもんね。確かにね、
やっぱり格好だからね、
うん、
どうしてもね、
うん、
さっそうと歩く感じになる
ね、
若くなって
もね、はい、まあ、そういうことでね、次の投資にも励んでいただきたいと。北山さん、今日もありがとうございました。
失礼します。